どうぞお座りください。お願いします。私たちのために十字架にかかり御子の御前と一緒に期待しながら御言葉に行きたいと思います。改めておはようございます。今日ですね、ここにお花が飾ってあると思いますけれども、ここだけじゃなくて結構お花があちこちに飾ってあると思うんですけども、よくですね、守さん、辻子守さんですね、大村教会の牧師のご主人ですけど、今進学校で千田兄弟やあと小川兄弟として学んでいらっしゃいますけども、が自分のその実家の方にできた花を持ってきてくれて玄関とかによく飾ってるんですけど、今日はそうじゃないんですね。いつも持ってきてくださるんですけど、今日はですね、これはまあ、オンラインですから名前を伏せておきますが、うちのメンバーの M さんですね、 M 姉妹なんですけれども、実はですね、彼女はですね、最新ニュースに出てたと思うんですけども、まあ、ラジオを聞いておられるんですけども、腰を痛めて、そして腰をかがめて歩いていたわけですね。でお医者さんのところに行ったら、このままでは骨がすれて腰がもう曲がってしまうと言われてたんですね。でラジオで、まあ、必ず最後に、まあ、途中で聖書の話をして最後に癒しの祈り、問題の解決のための祈りをするときがあるんですけども、そのラジオで、まあ、祈ったときですね、ラジオを通して祈られた祈りで痛くなくなって腰がまっすぐになったそうです。それでお医者さんのところに行ったらですね、お医者さんがそのびっくりされてですね、何をしたのって言われたってことなんですね。それでその姉妹が自分のところでできたお花かな、そうですね、それをなんか昨日から何回も持ってきてくださって、ここにも受付にもなんか他にもあるそうですね。神様に感謝をしたいと思います。ただ本人がまだ来てませんので本人はクリスチャン宣伝を受けてるんですけどね、本人が礼拝にちゃんと来れるように、ね、ぜひ取り出してあげていただきたいと思います。オンラインで見てるかな、待ってますので来ていただければというふうに思います。でまあ、ラジオを通してもそうやって癒しが起こってきてるのは本当に嬉しく思います。あと野見山姉妹のご主人ですね、小市君のお父さんが脳梗塞で倒れられましたけれども、まあ、教会でもラジオでも祈りましたけれども、大部屋の方に移ることができたということですね、随分良くなってきたということで、一時は本当にですね、ちょっと危険だという状況だったんですけども、まあ、今は大部屋にまで移ってですね、来ることができまして本当に感謝しているということでありました。でぜひ皆さんで続けてお祈りください。ただいや回復して退院できるだけじゃなくて、このことを通して本当に神様に出会うことができるようにですね、家族みんなで礼拝できるようになれるように祈っていただければと思っております。それとですね、昨日私はですね、水辺の森公園に行ってきたんですね。それはある、まあ、ボランティアでいいんですかね、ボランティアサークルですかね、のですね、杉宮教授がかかっているところなんですけども、そこでですね、まあ、イベントがあったんですね。そしてそこに、山里ゴスペルクラブも招かれて、そして、まあ、プロのゴスペルシンガーの梶太郎さんという方が招かれて行かれたんですけども、まあ、その、まあ、接待もちょっとしてたので、教会として招いたんじゃなくてですね、そこが招いたんですけども、で、まあ、それで私もちょっと見に行ったんですね。で見に行ってすごくPA が今回ですねちょっといまいちだったんですね。だからゴスペルクラブがあった時はちょっと届きにくかったんですけど、まあ、カイさんはプロですね、ちゃんと声が届いてきまして、さすがだなというふうに思いました。まあ、それと本当にほとんど一般の方なんですけれども、車椅子の方が結構多かったんですね。それ以外のハンデを持った方もいらっしゃったんですけど、で私はそのゴスペルクラブとか出る前にいろんなグループがやったんですけども、あるその車椅子の方と一緒に健常者っていうんですかね、あるいは、まあ、ボランティアの方ですかね、あるいはもしかしたら親なのかな、家族なのかなと私は思ったんですけども、そういう方が一緒にこうダンスをするんです ね。で、まあ、車椅子の方が上半身を動かすんですけど、元気な人は足も一緒に動かして、車椅子の人は車をこうね、こう 回したりいろいろしてあるんですけども、まあ、正直言いましてダンスがすごくうまかったとは思わないんです。しかしそれをしている時にその車椅子の方々が本当に生き生きしていたことと、それからなんかそのやってる人も一緒に楽しんでたことと、途中からこう見ていた方の車椅子の方々も一緒にこうやってこう動き始めたことと、で最後に前に出て行って本当にみんなが一緒になって楽しくやっていたことを見ながらですね、まあ、私は前には行かなかったんですけども、なんか最初はちょっと見ようと思ったんですけど、見始めたら目が離せなくなってですね、すごくこう迫るものがあったんですね。でそれは何かというと、まあ、そのボランティアの方々っていうのは、まあ、彼らと一緒に楽しんでいて、彼らの まあ、ところまで行って一緒に楽しんでるなっていうのをすごく感じたんですね。でイエス・キリストが福音を明かしされた時、伝道された時、いつもイエス・キリストは、まあ、今日時間話をしますけど、神様だったのに人となって私のところに来てくださいました。あの他の宗教と決定的な違いですね。人が神になるんじゃなくて神が人となってくださって、そして、私たちの美しいところ、素敵なところではなくて最も醜い汚いところにまで来て、その身代わりのたって十字架にかかって死んでくださったんですね。それはただ十字架なくなる時ではなくて、キリストの生涯をずっと見ていくと、いつもイエス・キリストは人々のところに行って、そして人々の同じところに行って、同じ視線でそこで一緒に生きていたことが分かるんですね。でなんかそのなんかすごくそれを感じたんですね。そして最近こう本当にこういわゆる一般の世界の人たちのところに行って、そしてそこで本当に痛みを共有して、そこで福音を明かしして、そこで伝道するってことが、私ですよ、私個人は、皆さんは日本に出てますからもう頻繁にそういう体験をされてるけど、私個人はすごく少なかったかなっていうか思ってね、すごく悔やみを迫られました。そして思ったんですね、本当にイエス様のことを分かち合っていく、こう伝えていくってことがクリスチャンの使命なんだなと思ったんですね。で久しぶりにそういうね、世のそういう人たちのところに入ってしながら、すごく良かったんですけれども、とっても良かったんですけれども、やっぱり彼らは永遠の命を持ってないんですよね。決定的なんですよね。それを証しできるのはクリスチャンだけなんですよね。でこれは決定的なんです。死んだらはっきりしますよね。ある方が、実は今回大分行った時ですね、ある方とお会いしてきたんですけど、その方は突然目が見えなくなってですね、そして心臓にも病気を持っていて、臨死体験を今回2回されたそうですね。で病院でふっと倒れた時に、倒れた自分をもう一人の自分が見てるんですって。そしてこれが死ぬんだなと思ったんだけど、ふっと戻ったんですね。もう一回はお医者さんが急に言われて、すぐ手術しないと本当に危ないって言われて手術をされた時に、まあ、お嬢さん一人だけいるんですけども、奥さんも手に帰ってるんですね。その時に自分がですね、その手術してる自分を見てるんですって、はっきり。で目が悪くなって見えなくなってるはずなのに、もうはっきり見てるんですって。そしたらですね、先に手に召されてた奥さんが、夢に出てきてほしいっていつも言ってたんですけど、一回も出てきたことなかった奥さんが、ふって褒めたらいたんですって。初めてって召されてから 4,5 年経ちますけども、5年かな経ちますけど、初めて出てきたんです。そして一言言ったんですって、あなたまだ来ちゃダメよって言って背中をポンと押されたんですって。その瞬間パッと目が覚めたんですと、我に返って、で手術が成功して大丈夫だったんです。で、まあ、そういう話をすごく心を開いて今回してくれました。置いてる時にですね、いろんなちょっとで本当に目が突然見えなくなって、何回もぶつかるそうですね。ぼやっとしててですね、まあ、そういう話とかされて、まあ、いろんな話をしたんですけれども、でもこの奥さんは天に行ったわけですね。で彼ももう信じてるから天に行けるんですけども、なんかこう今回その会った人たちは命を持ってないわけですよ。でなんか本当にイエス様のことをこう伝えていかないといけない。しかもさ、上からじゃなくて彼らのところに行って、彼らと同じステージに立って、そして本当に一緒にこうそこで一緒に来て、一緒に生きながら語っていかなきゃいけないなってこと、なんかすごく強く感じたんですね。でイエス・キリストはそうやって宣教されました。イエス・キリストはそうやって伝道されました。で私たちがそのことに心を向け始めるとき、クリスチャンとしての生きる力が湧いてくるんですね。で本当に恥ずかしいお話ですけど、そこから目がこう逸れてくると、生きていくのがしんどくクリスチャンでもなってきますし、早く天に帰りたいなって思ったりすることが起こってきます。というのはこの地上より天国の方が絶対幸せだからです。自分のことで考えていけるなら、自分のことで考えていけるなら間違いなく天国の方が幸せです。罪のない世界で、まあ、例になりますけれども、景気の時に再び滅びない体、朽ちない体、永遠の体をいただくわけですからね、間違いなくそうなんですね。でも私たちが本当にまだ救われてない魂とか永遠に目を向け始めると、生きていく力っていうか、生きていく幻っていうか、そういうのを与えてくるんですね。でクリスチャンっていうのはそこから目をそらしたり、そこから目がずれると、自分が中心になってしまうと、クリスチャンっていうのは本当の目的とかビジョンを見失ってしまいます。でぜひですね、本当に人々の魂のためにですね、目を向けてほしいなってことを思います。私自身がね、今回すごくそこで目がなんかハッてしたっていうかですね、それでなんかすごく私今日元気なんです。元気だな、こう力があって元気っていうんじゃなくて、なんかすごく 一番大切なものはそこだなってなかったのがすごく自分まですっきりしたっていうかね、なんかクリスチャンとしてこの地上に残されている人生をそのために生きればよかったんだって当たり前のことなんですけどね、当たり前のことなんですよ。ですけどなんかすごくそのことが分かってすごくなんかで皆さんぜひですね、自分のことに捉えていくとクリスチャンというのは失敗します。大丈夫です、神様があなたのことをあなた以上に心配していますし、必ず全部益になりますから。で証しをして福音を伝えていこうと思って証しが必要ですから、確実に神様はあなたの人生にも証しをくださいます。本当にイエス様のことを分かち合っていきたい、この人々の伝えていきたいって、そこまで行こうと思ったら自分の肉ではいけないし、聖霊の助けは人ですし、証しも助けも与えてきますね。そのことをね、ぜひ覚えててほしいなと思います。で昨日そのグループの代表の方とお話をしたんですけども、オンラインでやってますからね、名前出すとまずいので出しませんけれども、そしたらですね、長大の、ね、方なんですけども、長大ではですね、教育学部に音楽のためのホールを作ったそうですね。で100名入る音楽専用のホールがある。で準教生会に壁コードやった時分かりましたよね、雨漏りがするし音響最悪っていうのが、ところが音楽のための100名のホールがあるそうですね。だから中部講堂もちゃんと手続きを取れば使えるってことですので、これからコンサート、それからまあ個人 の, このなんかそのそういうもっとパネル展やもうちょっと大々的な報告会、それから私はキリスト教の集会も知恵と愛を持ってやれば完成できると思います。でぐーっと開いてきたんですね。で私は大学生が大好きだったんで、長崎に来た時ですね、すぐに長大に入っていってボランティアサークルと一緒にやったんです。その時は止められたんです、明確に一緒に。全然違う人たちが導かれてきました。 でも今ははっきり開かれ始めてきたと思ってるんです。これは時だと思います。でそれは長大に限ったことじゃありません。活水もそうですね。今日第一礼拝にですね、1年生のうちの娘は来ておりませんでしたけど、音楽科の2年生と国交新の3年生が来ておりまして、1年生は来てないなって感じだったんですけど、ね、今までちょっと流れが変わってきましたね。第一礼拝に来てるんですもんね、どっちもね。で明らかに何か主の方がいろんなところに扉を開いてきて、なんか働きを進めようとしているぞってことをすごく感じます。でぜひ皆さんですね、皆さんの前できっと神様があなたを通して触れたい方、伝えたい方がきっといると思いますので、心を向けてほしいというふうに思います。きっと神様あなたを通して触れる方がいらっしゃると思いますね。そのことをぜひ、ね、覚えていただきたいと思います。それで聖書の方に入っていきたいと思いますが、今日はヨハネの19章を開きましたが、さっきも言いました、今日は十字架のところです。十字架で様は7つの言葉を言われました。で一番最初の言葉は、これは祈りです。父を彼らを許しください、彼らは自分で何してるか分からないのですと。でこれはもうすでにお話をしましたが、その祈りを通して、この祈りは1回じゃなくて何度も祈られているんですが、その祈りを聞いていた両端についていた強盗のうちの2人のうちの1人がイエス様を信じて、今日あなたは私と共にパラダイスにいるって言われて命を受けますね。で聖書は正直で、2人ともじゃなくて2人のうち1人が受けたって書いてありますね。でそして今日はですね、今度はそのイエス様は今度はお母さんの母マリアとに言われた言葉と、そして、まあ、乾くと完了したっていう最後に言った言葉の3つを、ね、見ていきたいと思っています。で23節のところですね、から見ていきたいと思います。さて兵士たちは、これはローマ兵です、ローマの兵隊さん、兵士たちはイエスを十字架につけるとイエスの着物を取り、一人の兵士に一つずつあたりを四分したと。4つに分けたってことですけど、1枚の着物を4つに分けたというよりも、調べますとなんか、当時4種類あったみたいですね、着るのに。例えば今だったらシャツを着てワイシャツを着てこれを着るみたいですね。下着の上に何かこういろんな4つぐらいの種類のものがあったみたいです。だからまあ4人で分けたんでしょう。そしてまた下着をも取ったが、それは上から全部一つに縫った縫い目なしのものだったと。よくバイクに乗る人がつなぎって服を着ますけれども、まあ、下着が一つにつながっているようなのが、ね、あったんですね。でそれを当時着ていたので、その下着を取った時に4人で4つに切ってあげたらもう使い物にならないので、彼らはどうしたかというと、そこで彼らは互いに言った、それは裂かないで誰のものになるかくじを引こうと言って、くじを引いたわけですね。でそれは彼らは私の着物を分け合い、私の下着のためにくじを引いたという聖書が成就するためだったと。旧約聖書の詩編に書かれていたことの、まあ、成就だったわけです。でこの聖書が成就するためだったというのはしばしば出てきますけれども、十字架の物語、十字架のを前もって旧約時代に神様は予言しておられたんですね。そして書かれたことなんですね。で私たちの人生においても神様は運命ではなくて、私たちが本当に神を選んでいくならば用意されている祝福を必ず用意されていることを覚えておいてほしい というふうに思います。そしてですね、ここでね、一つポイントになるのはですね、イエス様が十字架にかけられてですよ、本当に私たちを愛して命がけで苦しみの極めの中でいるときに、ローマ兵たちはその真下でイエス様の着ていた着物を分けて、そして下着に関してくじを引いていたわけであります。つまり全く無関心だったわけですね。まあ、ローマ兵にしてみれば、十字架するのは仕事 でイエス様を囚人の人に過ぎなくて、だからもう十字架につけたらあとは自分たちでこう着物を分け合って下着をくじで引いて、まあ、普通だったのかもしれませんが、キリストが十字架にかかっているときに全く無関心だったわけであります。で、私たちが誰かのためにイエス様のことを分かち合ったり、あるいは自分の精一杯の愛を示していくときに、やっぱり分かってほしいと思います。でもイエス様は十字架かかったとき最高の愛を示されたんです。そのときいつも言いますように、その十字架の意味を本当に理解した人は一人もいなかったし、まあ、女たちはね、イエス様を愛して悲しんではいましたけど分かってませんだし、すぐそばにいたローマ兵は全く無関心だったんです。この無関心ってのは辛いんですね。無関心されると、つまり、ね、反発も嬉しくはないけど、反発っていうのはね、関心があるから反発してくるんですね、ぶつかってくる。で、私は昔自分がクリスチャンホームで結構クリスチャンに食ってかかったところがあったんですね。世の中の人になるとキリストの、クリスチャンの援護するんですけど、クリスチャンに対してはクリスチャンに対して喧嘩売るみたいなところが昔あったんですね。でね、だから私ぶつかってくる人、伝道したりイエス様を取ったらこうぶつかってきてくる人、噛みついてくる人、反応してくる人大好きなんです。そういう人はもう本当に好きなんです、ね、苦手なのがあるんですね。長瀬結構多いんですよね、のれん星っていうやつ、証をしたレッサーも語ってもですね、こう反応なしってやつ、反応なしってやつね。でもっとひどいのは無関心ってやつ。例えば皆さんが、まあ、路上ライブをするとします。3秒歌ってますよね。立ち止まってくれる人もいれば泣いてくださる人もいる、嬉しいですよね。でそこまでいかなくてもちょっと立ち止まって聞いてくれるだけでも嬉しいですよね。ところが全く無視して歩いていかれる。でもっとひどいのは、こっちが一生懸命賛美してる目の前で全然携帯かけて大声で喋っていたり待って、まるでいないかのようにされていかれると、やっぱり辛いですよね、人間として。そうだと思いますよね。でこの時イエス・キリストは十字架で、本当にそのローマ兵のためにも十字架かかっていたわけですけれども、無視されたわけです。誰も関心を持たなかったわけですね。これは辛かったと思いますよね、人間的に言ったら。でも知ってほしいんですね、さっき言いましたようにイエス様が祈られた時、2人の、この強盗のうち1人が改心したのに、実はこのローマ兵たちの中の親分、100人隊長がですね、責任者だったんですけども、十字架につける。マルコとマタイを見ますと、マルコでは100人隊長が最後に、誠にこの方は神の子であったってキリストのことを言ってるんです。でマタイを見ると、100人隊長と見張りの者たちはって書いてあるから、100人隊長とローマ兵の何人かは一番最後に、誠にこの方は神の子であったって言ってるんですよ。つまりイエス様がキリストってことを最後に、無視していたこの人たちの中から何人かは分かったってことがあります。で皆さんね、私たちがイエス様を伝えていくとき、私たちが証しをしていくときにね、どうしても私たちはすぐに結果を求めるのです。でこれから聖霊が激しく働く時代ですから、カリスマを通してたくさんの人が一時に使うことは間違いなく起こってきます。確かに起こってきますね、素晴らしい時代です。でも覚えてほしいことは、イエス様でさえ十字架にかかったときに、すぐにその時は救われたわけじゃなくて、ね、さてくじを引くような人たちがいて、それでも十字架の上でイエス様が愛を示しきってかかりきった時に、最後にそういうことが起こってきたんですね。で私たちが神様から任せられる使命や、この人のために仕えてほしいとか、この人のために愛してほしいとか、この人のために助けてほしいって言われたときに、すぐ分かってくれるかというと、ね、こっちは一生懸命やってるのにですね、逆にいろいろ言われたりするんですよね。昨日もなんか地方の介護してる人の話がありましてですね、自分の名前を言ったら、あなた誰って言われてね、名前を言ったらですね、あ、うちの婿と同じ名前ですねって、婿さんなのに言われるって言われてましたよね。これ地方だからですけどね、これは本当に起こることですね。で、あ、ね、それでもなんかその人はね、別にしっかりやってましたよね、それ気ながらと思ったんですけれども、神様の愛を持って私たちが示すときに、すぐ分かってくれるかと分かってもらえないんです。その時は理解されなかったり、全然無関心だったりすることは、例えば路上ライブに最初からみんなが反応するかというと、 技術が行った時全然相手にされなかったの最初は。でも路上に宝が満ちているって言われて、彼らは毎週3回必ず行ったの。1時間になってね、毎週3回行き続けたら、そしたら本当に反応が始まってきて、いろんな鍵が開かれてきたの。でその反応が起こった時の証だけしてるからいいんですけど、実は全然反応が起こらなかったり無視されたり、なんか、ね、冷たい言葉を浴びされたこともあるわけです。今でもあると思います、ね、それは何かっていうと、そういうことを通るんですね。それでも私たちが本当にイエス様は私に示しくださったように、こう神がおっしゃることを応答して全うしていくときに、必ずその中からね、誠にこの方は神の子であったってローマ兵が起こったように、イエス様に出会い、本当にイエス様を信じる人たちが起こされていくんですね。これをどうぞ覚えておいてほしいと思いますね。これは今日の一つ目ですね。そして、いきますね、次にね、兵士たちはこのようなことをしたが、イエスの十字架のそばにはイエスの母と母の姉妹とクロパの妻のマリアとマグダラのマリアが立っていた。4人の女性たちがいます。3人の名前が出ていて、みんなマリアです ね、井上君が最初女の子にマリアとつけようとしたそうですけど、ね、サラちゃんでしたよ ね、サラちゃんになりましたけど、ね、来週奥さんの洗礼式があるので、皆さんお友達をいっぱい連れてきてください。でその時に一緒に家族の祝福も祈りますので、ね、で何かというとですね、このマリアさんがいたわけです。でイエスの母マリアがいるわけですね。でイエスの母マリアはやっぱり確かに特別な存在です。カトリック界での特別ではなくて、というのはどうしかったら、イエス様のお母さんはイエスキリストはさっき言いました神なのです。神なのに人となったわけですね。ちょっと大事なところなんだね、これね。で人となって、人となられた時のお母さんに選ばれたわけですね。受胎告知の時に主に言われて、そしてその好みになりますようにと言った時に、聖霊によって、男女の交わりではなくて聖霊によって、イエス様は母マリアの、少女マリアの胎に宿ったわけであります。そして日本でいう戸月とおかたった時に生まれてきたわけです。桃太郎みたいに、いきなりウルトラマンみたいにいきなりポンと出てきたわけじゃありません。本当に私たちと同じように赤子として、赤ちゃんとして生まれ成長していったわけであります。そして間違いなくお母さん の、 お乳を飲んだんでしょう。全く人と同じような道が生まれたわけです。その人となった時のイエスキリストのお母さんにマリアは選ばれたんですね。人となったイエス様の母親なんです、間違いなく。大丈夫なんですね。でもカトリックの方は神の母って言うんですね。神に母はいません。イエス・キリストは人であると同時に神って確かにありましたけども、神であったイエス・キリストは人となって、全く人と同じようになって、私たちと同じ悲しみや苦しみや、この肉体を持たれて、肉体なんか持たなくてよかった方なのに持たれて、この肉体を持って生きてくださったのは私たちの身代わりになるためでした。その人となったイエス・キリストの母であったわけです、マリアは、間違いなく、ね、でも神の母ではありません。これすごい大事なところなんです。神の母なんて言うとおかしくなってくるから。でこれはね、皆さん眠いかもしれませんけども、聞いておいてください。長崎でクリスチャンをするなら、ここしっかりしておかないと、これからカトリックの方々もたくさん本当のボワギョンしてきますので、必ずマリアのことでカトリックの方はぶつかってきますから、聖書に出てくるマリアは尊敬に値します。素晴らしい信仰者です。やっぱり特別な存在です。しかし神の母ではありません。これはっきりしておいてください。人となられたキリストの母親なんですね。そしてそのお言葉通りになりますように言った時、何て言われたかって言ったら、あなたの心を剣が差し貫くでしょうって、その時から言われたんです。で実はこの十字架の時にそれが起こってたわけです、ね、イエス様はですね、26節27こう言いますね。イエス様は母とそばに立っている愛する弟子、これヨハネのことです。ヨハネは自分を愛する弟子というわけですね。愛する弟子と見て、母にお母さんに、女の方、そこにあなたの息子がいますと言われた。それからその弟子に、そこにあなたの母がいますと言われた。その時からこの弟子は彼女を自分の家に引き取ったと書いてあります。ここが二つ目の大きなポイントなんですけれども、やはりね、マリアは人となったイエス・キリストのお母さんなんで、実際でイエス様は本当に人となってくださって、母の体を通してできたわけですね。でマリアにしてみれば、やっぱり人としては自分の息子なわけですよ。でその息子が罪を犯してないんです。悪いこと何にもしてないんです。そのように目の前ですか、目の前で十字架にかけられて、でこの十字架刑はローマの中で最も苦しかったよ、全人類で最も苦しい殺され方、ね、残酷なローマがしばらく経ってやめてしまったぐらい残酷な殺され方、その十字架刑で目の前で殺されるわけですね。これはね、あなたの心を釣りが差し貫くでしょうって、まさに心が引き裂かれるような苦しみや悲しみだったと思いますよね。で 目の前で自分の息子が罪がないのに殺されるわけですよね。でこれはつらかったと思います。で、まあ、昨日ラジオしながらね、妻にも聞いたんです。どう思うとか、どう、ここ母親としてどうですかって言ったら、もうたまらないって言うんですね。ちょっと言葉にならないぐらい苦しいと思うってね。そうだと思います。教会のあるご婦人なんかですね、すごく分かりやすいんですよね。その方のお子さんがですね、調子が悪いとですね、暗くなる。で元気になると元気になる。もうだからその方を元気するには刃物はいらない、子供を元気にすればいいっていう感じなんですね。でこれは結構特に母親は顕著に起こることですね。私はそれで健全だと思います。で普通母親はこう子供のこと、この場合息子ですけど、息子のために当然心を痛めるわけですね。たまにですね、そういう心の余裕がない方がいます。そして子供を虐待したり、子供を場合によったら殺したり捨てたりしてしまうことがあります。そのお母さんはどうしようもない人間ではありません。そのお母さんは痛んで傷ついてるんです。自分の子供を愛するのは母親なら普通なんです。それは頑張らなくても本来当然なんです。そしてそういうふうに人は作られてるんですけど、それができなくなってるっていうのは、そのお母さんが本当に傷ついて痛んでるんです。そのお母さんはどうしようもない人間だなって言わないでください。その人は本当に痛んでるんですね。そのお母さんにこそ助けが必要なんですね。でこの時母マリアはですね、目の前で自分の息子が死ぬ、こう本当にもうこうちょっと言葉にならないこう悲しみというか苦しみというかだったんです。それを目の前見てるわけですね。でイエス様は十字架の上で、彼も本当にもう苦しみの極みにいるわけですけど、その母の痛みや悲しみや苦しみを知って、イエス様はなんとお母さんに声をかけるんですよ。私ね、この心の余裕が驚きますね。あの十字架の上でね、苦しみの極みの時にね、皆さん苦しい時、辛い時にね、人を思いやれる心の余裕があるでしょうか。もう自分のことで手一杯じゃありませんか。今日もさっきちょっと、ね、他の人たちに証しをしましょうってことを言いましたけど、ある方はアメンと申し、ある方はですね、いや待ってくれよ、そういうところじゃないんで、俺は大変なんだって思ったかもしれません。これ、ね、人間というのは自分がこう苦しい時、大変な時にとても他のことまで思いやれないんですよね。でもイエス様はこの本当に自分のためじゃなくて、人々の見返りとなって自分が苦しんでいる時に、目の前にいるお母さんのこの苦しみに目を留めて心を配ってですね、女の方、そこにあなたの息子がいますよって、女の方って冷たく感じですけど、日本語だからです。これは皇帝の、カイダルがクレオパトラの時に呼んだ称号で、すごく尊敬を込めた女性に対する尊敬の言葉なんです、この時は。まあ、だから砕いて言えば母上様、ちょっと硬いかな、お母さんってか、こう尊敬を込めてる方ですね。その女の方って、そこにあなたの息子がいますよって、ね、ヨハネのことをお母さん、ここに、ね、あなたの息子がいるからこれから任せましたよって言って、ヨハネにここにあなたのお母さんがいるから頼んだよって言って、で、まあ、弟子のヨハネにはこう師匠を失う弟子のヨハネのことを、そして息子を失うお母さんのことを思いやって、大丈夫ですよ、十字架を中心に新しい家族を作ったんですよ、これね。でなんね、イエス様はあの十字架の上でね、目の前にいる自分のお母さんと弟子の心の痛みや苦しみを思いやることができたんです。これが神でなくて一体誰で、何でしょうね。驚くべき心の余裕というか、本当にこっちが驚きますよね。そしてもっと大事なことは、この十字架を通して新しい親子関係を作って、家族を作ったんですね。でそれかもね、ここでまたね、今日ちょっとカトリックの話しますが、カトリックはこういうふうに解釈するんですね。この時イエス様は母マリアに、マリア様に弟子のヨハネを託した。でこのヨハネは全人類の代表である。だからこの時イエス様はマリアを全人類の母としたって言うんですよ。これも読み込みです、ね、なぜかというと27節の通りにこう書いてあるんですね。それからその弟子にヨハネに、そこにあなたの母がいますと言われた。その時から、そういった時から、この弟子はヨハネは彼女を、母マリアを自分の家に引き取ったと書いてある。ヨハネの方がマリアを引き取ってと書いてあるんですね。でもしね、母マリアがこの時から、ヨハネを引き取って面倒を見たとか書いてあったら、まあそれでもそう読むのはちょっと読み込みだと思いますけど、そう読み込んでしまう可能性があると思います。でここはっきりヨハネの方が母マリアを引き取ったって、そして世話をしたってことなんですよね。これは何かって言ったら、十字架を中心にイエス様は新しい家族を作られたのであります。で私たちの人生には もう本当に耐えれないような悲しみや苦しみや痛みが許されることがある。でもイエス様の前に出て行って、この十字架を前に出て行った時に、その時に十字架を中心にした新しい神の家族が与えられてくる。その家族の中で歩みなさい、その家族があなたを力づけていきますよっていうことを言ってるわけですね。それは教会なんです。教会っていうのは十字架の前に来た人たちがつなぎ合わされたものですね。だから兄弟とか姉妹って言うんですよね。まあ、実際にですね、例えば今日は来ておられます石田兄弟ですね、主にあるお兄さんがいるわけですよね。村川さんってですね。本当にそうなんですよね。分かる人はみんなうなずくでしょうけどね。もしかしたら実何以上に不じゃないかって言われてるんですよね。で、何かって十字架を中心に私たちは新しい家族、神の家族が生まれるんですね。ちょっと大事なところなんですけど、こう十字架を中心に家族なんです、私たちはね。ということは、教会っていうのは、十字架の前に出てきてお互いが家族になってるんですよね。でね、どういうことかというとね、いろんな悲しみや痛みや失敗があるけれども、許されたものとして、補われたものとして、神の愛によって覆われたものとして家族になってるんですね。マリアもヨハネもお互いにこう助け合ってるんですよね。で、教会には神の愛があふれるんですけど、神の愛があふれるというと、よくこういう錯覚に陥る方がいます。みんな素晴らしい立派な人で、貧困法制で素晴らしい人たちが集まって立派になるって、そうではありません。教会っていうのは何かというと、自分が十字架によって許されて、賭けが補われて、神様によって覆われたっていうことを知っていて、相手もイエス様によって許されて覆われて人なんだってことを知ってる人なんですね。だからお互いに許し合えて、助け合えて、使い合えて、補い合えるのが教会なのです。だから神様の愛が満ちている教会というのは、実は許し合えた教会、助け合えた教会、補い合えた教会なんですね。で、皆さん許し合えたって言うとかっこいいけど、許し合うためにはその前に何がいるかというと、罪があるから許し合うのです。すごく大事なところなんですよ。地上の愛するって言った時には許しから始まりますけど、許しの前には許せないことがあるわけです。そこから始まるんですね。だから教会においても、自分も許された、相手も許されたって、お互いが許し合って、お互いの賭けを補ったり助け合うときに神の愛が溢れるんです。お互いが立派になって、貧困法制さを競い合っているときは神の愛が溢れないのです。しんどい教会になるんです。大変な教会になるんです。なんでこう言ったら、クリスチャンは私2世なんですね。で、教会から見てきたんで、いろんなところを通りました。それで、お互い、自分が神様によって許されている、相手も許されている、お互いに許し合って、使い合って、助け合っていくということなんですね。これね、これね、どうぞ覚えておいてほしいんですね。で、この時イエス様はマリアとそれヨハネを一つに繋ぎ合わされて、あの十字架で神の家族を作られたんです。で、これは教会の始まりですよね。十字架によって繋ぎ合わされるのが神の家族なんですよ、ね。で、まあ二つ目、そして三つ目に行きますけれども、28節で、この後、そしてそうした後にイエス様は全てのことが完了したのを知って、まあ、この完了したというのは贖いが終わったことなんですけど、聖書が成就するために私は書くと言われたと、まあ、旧約で言われていることの言葉、これは、ね、旧約書かれている言葉ですけど、言われたんですが、で、この乾くというのはどういう意味かというとね、一つは本当に肉体的にカラカラに乾いたんです。十字架でこう釘打たれていましたので、いつも言いますように、こう血が流れていて、で、呼吸困難ですね。窒息するわけですけど、だから呼吸しようとすると、ぐっと力を入れて血が出ていくわけですね。で、普通なら1週間から10日かって、血がトロトロ出ていって、呼吸がしにくくなって、クレイジーにするわけです。ね。ところが、イエス様は6時間で亡くなりました。どうしたかというと、鞭打たれていて、背中もいっぱい血が出て、茨の冠を見て、頭からも血が出ていて、ほとんど眠ってなかった。それまですごい人生を送ってきましたので、だから6時間で死んだんですね。まさに死んだんですね。私の場合地獄に来ましたから。で、その時にですね、もう血がどんどん出てたと思う。茨の冠で頭からで、背中は鞭打たれたから当然皮が剥げて血が出、両手足から血が出ていた。ほいで、血が出ていくからね、体が乾くんです。喉もカラカラに乾いたけど、体全体が乾ききってたんですよ。だから思わずも、私は乾くって言われたんですよね。もう本当に乾ききってたんですよね。 これは本当に書いてたんですね。その実際に書いてたんですけども、それを聞いたらローマ兵がですね、そこに水ぶどう酒がいっぱい入った入れ物が置いてあったわけですね。まあ、これはローマ兵たちは飲んでたんでしょうけどね。そこで彼らは水ぶどう酒を含んだ、海綿をヒソプの枝につけて、それをイエスの口元に差し出して書いてある。でこれヒソプっていうのは、今日は時間がないから説明しませんが、水越しの祭りの時に使うものなんです。そしてユダヤ人たちはヒソプって聞いたらすぐ水越しの祭りを思い出すんです。でまさにこれはイエス様が水越しの子羊として贈られたことを意味してるんですね。でヒソプの枝につけてこう差し出したわけですよね。で、まあ、喉渇いた時に酢を飲んだらどうなると思いますか。やってみますか井上君喉が渇いた時に酢を飲むと大変なことになるわけですね。わかりますけど、もっとひゃーもっと渇くわけです、大変なことにね。で一番最初苦味をまいたブドウ酒を差し出しました。これは、まあ、囚人に対する憐れみですね。でイエス様も足した後にそれを拒否された。これ麻酔の役をするから、麻酔なしの手術を受けるように麻酔なしで十字架にかかられた。で今度はあだけりですよ、ね、乾くって言ったからね、じゃあほら水ぶどう酒だって、あだけりですよね。あだけりで差し出したぶどう酒は受けられた、はっきり受けた。つまり乾ききってるところに水ぶどう酒を受けたらもっと大変なことになる。なんでそうしたかというと、どんなに乾いてる人、傷んでる人、苦しんでる人がいても、もっとそのもっと下まで、もっと深いところまでイエス・キリストは行くためにその水ぶどう酒を飲まれた。これ以上ないって極限まで行かれたんです。本当にこの後死んでしまいますから。そしてそれが終わった後に言われた、完了したって英語で言って、フィニッシュって言いますけど、言われたんですね。何があってた、これで全部代価を払った、贖いは終わったって、私が全部代わりに罰も苦しみも裁きも呪いも病も全部引き受けた、全部それを引き受けて代価を払って私が帰り地獄に行く、完了したって言われたんですね。すごい大事なんですね。これでもう全部支払いが終わったってことなんですね。だから私たちは救われるために、神様から祝福を受けるために何かを代価として払う必要はないのです。キリストが私の代わりに払ってくれたから。でもう完全にこの時に終わったんですね。そして私はそれで救われたんですね。でところがですね、どうしても私たちは自分が何かを払わなきゃいけないと思うんですよね。でもこの時イエス様はもう全てを全部支払ってくださった。例えばですね、まあ、よく私がいつも明かして言いますけども、まあ、1000万を私がですねどこにしようかな、井上金融に借りてたとしますね、1000万借りたとしますね。そしたらですね、私は井上金融の前を歩くのはできないわけです、怖くて。で井上金融から電話かかってくるんですよね。最初はなんか奥さんからなんか出てきてですね、優しい声でもしもしキャラさんですかとか言って、はいとか言って、うっかり間違えて出るわけですね。で井上金融ですって言ってね、私だと分かった瞬間井上君が出てくるわけですね。これは返してとか言ってですねしばらく先週ね、ヨハネ・デニス牧師の証しをしたでしょ、確か先週、ね、本当にノイローデになって困りますよね。それでそのうち今度は電話じゃなくて本当に実際かけつけて返さなきゃいけないの、実際借りた方が悪いんだからね。で私はもう怯えるわけですよ、ね、そうやって罪に怯えてる人、自分の罪に怯えてる人、過去の失敗に縛られてる人、サタンに脅かされてる人、クリスチャンの中でも結構いるんです。世の中の人は当然ですけど、クリスチャンでもね。でもこの時イエス・キリストは全部払ったって言ってるんです。どういうことかって言ったらね、私はですね、私のスクール FF のメンバーがいるわけです ね木原牧師もちょっとかわいそうだと、俺たちがちょっと一肌脱いでやろうじゃないかで、ね、聞きましたら FF は、FF じゃなくて、本当は引退しなきゃいけない人もいるそうですけども、平均年齢で FF ということですからですね、この際多めに見てもらってるし、俺たちでキャラこそ助けようとか言ってですね、 FF がみんな揃ってですね、1000万ですね、これですね、犬駅に行ってですね、これはうちのキャラ牧師がお世話になったんだろう、ほらとか言ってパンと払ってくれたとします。そしたらですね、私はもうですね、井上金融の前怖くないわけですね。井上金融の前って言うわけですね、あかんべとかですね、井上金融が来たからですね、なんかあんのかお前とか言ってですね、言えるわけですね分かりますか、怖くないくだらない盾ですいませんでもね、いつまでも過去の失敗や罪に捉えてる人いっぱいいるんです、クリスチャンなのに。イエス様は十字架でいいですか、 あの苦しみの極みで水分同士を受けられて、苦しみのもっと下にまで行って体中が乾ききって、私は乾くって確かに旧約で予言されたけど、本当に乾ききって乾くとまず言われて、そしたらあだけの葡萄酒を受けて、その葡萄酒まで受けてもっと乾ききって、そして死んでしまうぐらい苦しみと痛みと罰と呪いを全部引き受けて、もう十字架で完了したって、贖いは全部払ったって、代価は全部払ったんだって言われた。あの悔い改めは必要です。日本人の好きな水に流すことはできません。罪を認めて悔い改めることは必要です。これは大聖官に苛まれることでも過去に縛られることでもありません。神の前に罪を認めて本当に悔い改めること、何週間も前に言いましたね。ポーランドに行った時に、ドイツはポーランドにひどいことをしたけど、ドイツは認めてちゃんと国として謝って、そしてポーランドに対していろんなことをした。ポーランド人はドイツ人を本当に受け入れてますし、許してますし、喜んで出稼ぎますし、ドイツ人のことをよく言います。ところがロシアは悪いことをやっぱりドイツと一緒にしたん。ロシアは国としてそれをしてない。ポーランド人は今でもロシアの人を許していません。憎んでいます。ポーランドに行って何人もの人からそれを聞きました。私たちは神様の前にもちろん罪は認めないといけない。でもそれは落ち込むことでも縛ることでもって、本当に認めて、神様本当にすいませんでしたって、あなたが代価を買いに貼ってくださってありがとうございますって罪を認めて悔い改めて、そしてこのイエス様の罪を信じればもう自由なのです。だから何をしてもいいってことじゃないですよ。間違いないですね。本当に許されたら今度は変わるのです。だからね、もう代価を払われてるんですね。でもっと自由に、もっと大胆に神様に求めていいんです。日本人って、ね、遠慮がちなんですよ、ね、本当のところ求めないんですよ。で本当に自分許されてると思ったら大胆に、例えば分かりやすく100点取った時ですね、子供はですね、ああの100点取ってきたからこれ買ってって言うと思うんですね。0点取ってきた時はですねしばらく黙っててからほとりが冷めたことに何か買ってって言うと思うんですね。で皆さん、我々は十字架で実は0点だったんだけども、十字架の前で行った時にイエス様は全部払ってくれて、0をもう1個つけて1つけて100点に変えてくれたわけです。これ真面目に、そしたらもっと大胆に神に求めていいはずなんです。もっと大胆に神に願っていいはずなんです。もっと大胆に自分の人生に対する神の祝福を、先週お話ししましたように、広いのです、大きいのです。神の祝福は今のイスラエルが本来のイスラエルではなくて小さな部分しか取ってないみたいに不信仰になって狭くならないで、もっと大きく祝福を受けているはずなんですよね。なんで今更十字架と思うかもしれませんけども、来週ペンテコステなんですよ。いよいよ聖霊が来られて果てが始まったんで、もう一度この原点に帰ってね、もうイエス様が払ってくださったんだって、そして十字架になって新しい神の家督が与えられて、本当に許し合い使いながら許されたものとして、このもう全部仕上がってくださった、完了したものとして神に求めて歩んでいくんですよね、大体にね。どうぞそれを覚えてください、ね。そして、乾くってやったらもう一つだけ言わせましたけど、これ一つは肉体的に乾いたんですけど、もう一つはね、十字架にかかった時に、そのイエス様の十字架をその時まだ本当に理解した人はいなかった。女の人は傷んでいたけど、それが本当に贖いだってことはまだ分かってなかった。この後分かります。イエス様は魂を求められて乾かれたんですね。本当に十字架があるけども、これによって救われる人が本当にほとんどいなかった。もう救えてほしいっていう乾きから乾いたんですね。で私たちがその渇きに応えとして、この時代にイエス様の愛を持って、自分もたくさん愛を受けて、その愛を持って人々に証しを勝ち合ってきてまいります。その渇きに対する答えとしてですね、ぜひあなたの人生を、あなたの使わされているところで、学校でも職場でもいい、そこで本当にイエス様の愛をあなた自身がたくさん受けながら人々にですね分かち合ってほしいなと思います。で神様はその中で素晴らしい子を表してくださることをね、ぜひ覚えていってほしいと思います。今日はここまでにしましょう。天のお父様、御言葉をありがとうございます。今日は御言葉から十字架の一番大事なところを分かち合いました。イエス様、どうぞ一人一人の人生にあなたが触れて働いてくださって、神様の栄光を豊かに表していってください。私たちがいろんなことに縛られたことから解放されて、もっと自由に大胆に許されたものとして、愛されたものとして、勝利を受けたものとして、祝福されたものとしての恵みと実質をもっともっと豊かに見ていくことができるように、とても導いていってくださることをお願いいたします。悔い改めの時を、この後お祈りしたいと思いますが、悔い改めの時を短く持ちたいと思います。その前に一人一人悔い改めの時を持ちましょう。 主は言われました。何をしてほしいのですかって。今あなたの心からの願いを主の前に素直に大胆におっしゃってください。天の父様、今イエス・キリストを名によって父なる神の御もとに参りました。一人一人があなたの前に願っているこの願いと求めに応えてください。体を健康にし、心を健やかにし、霊を解放し、精で満たし、問題に対する解決と勝利を与えてください。経済、お仕事、学業、人間関係、家庭、職場、学校、その一つ一つの場所にあなたの勝利と祝福を与え、問題に対する解決を与えてください。イエス・キリストの名によって命ずる。やっさよ。心と体に向かって命ずる。イエス様って命ずる。治れ。イエス・キリストの名によって命ずる。やっさよ。やっさよ。やっさよ。やっさよ。膝の痛み、関節の痛み、イエス様って命ずる。今消えてなくなれ。脳に触れてください。また、血管に触れてください。血液に触れてください。あなたの癒しを豊かに表してください。振動が弱っている方ですね。イエス・キリストって命ずる。振動よ、やっさよ。また 脳梗塞に関しても完全に癒しをてください。イエス・キリストって命ずる。この脳梗塞を完全に、やっさよ。視力がすごく落ちている方がいらっしゃいますけど、この視力に目に触れてください。目に触れてください。その視力が落ちた根本の原因に触れて、視力を回復させてください。イエス・キリストって命ずる。目を再び見えるようにな。問題の中に解決を見出そうとして、すごく苦しんでたり、落胆している人はいますが、あなたは思い出しなさい。パウロ書を通して語られたように、問題の中に希望があるのではなく、神の言葉に希望があります。私の言葉に目を留めなさい。私はそこに解決と勝利を約束していると主は教えます。経済に関して自分なんかって思っている方がいます。でも、何の働きもないものがロマ書に書いてあることを思い出しなさい。もっと大胆に主に求めていきなさい。もっと大胆に主に求めていきなさい。私はその時必要な経済を満たし、また選挙のための境内を与えていこうとしられます。欲のために肉のために求めるのではなく、神のために大胆に求めなさい。私は惜しみなく答え施し与えていこうとしられます。ものすごく身近な人、伴侶であったり親であったり子供であったりするんですが、ものすごく身近な人をどうしても受け取りきれないで、心がすごく今傷んでいる方がいます。本当は受け取りたいと思ってるんですが、もう限界だと思っている人はいます。主はやります。その通りです。もうあなたは限界を超えています。あなたはそのことを認めて、私の前に出てきなさい。あなたは精一杯頑張りました。よくやった。でもこれ以上はいけません。いや、本当はもう、とうに限界が来ていましたが、それでもあなたは精一杯頑張りました。これ以上はできません。その通りです。あなたはできないことを認めて、私の前に出てきなさい。そして、この、言葉にならないうめきと威厳で祈りなさい。あなたはそれをしばらく祈っていく中で、非常に深い、まずあなた自身の癒しが始まってくると主は教えます。私はあなたを癒そう。私はあなたを助けよう。愛する子よ、私がまずあなたを癒し、あなたを私の霊で満たした後、あなたの内側に私の言葉が響いてきます。はっきり言葉を与えます。その言葉が来るまで、あなたは私の前で威厳でうめきで祈りなさい。立派な祈りをする必要はありません。私の言葉がはっきりあなたに響いたとき、あなたは立ち上がりなさい。その言葉があなたを導きます。その言葉があなたに愛する力、助ける力を与えてきます。頑張るのではなくて、その言葉があなたを導き始めます。あなたは神の言葉が生きて働くということをはっきりと体験するでしょう。こういうことだったのかと、神の言葉が力があり生きて働くということを初めて深く知るようになる。それはあなたにとって特別な体験です。私の言葉は生きて働くことをあなたに教えよう。あなたはよくやりました。私はあなたを責めない。よく頑張った。しかしここから私があなたを助けます。私の前に出てきなさい。私はあなたに触れ、まずあなたを癒そうと主は教えます。耳鳴りのしている方、イエス様はこの耳鳴りを取ってください。霊的なものですけども、この一切の悪しき霊をその人の力出ていける。精で満たしてください。精霊に包んでみて、出せるよ。早く天に帰りたいなと思ってた方が何人かいます。で、 安心しなさい、あなたは天に帰りが定まっています。私があなたを地上に残したのは、地上に置いたのには意味があります。私はあなたを通して触れたい方がおり、助けたい方がいる。あなたが通った悲しみを通っている人、あなたが通った痛みを通っている人が今います。あなたが私に向けて祈り始めるなら、私はそういう抱えと出会いを導き始めよう。あなたは力めなくても、きわなくてもいい。私はその中であなたを励ましとして、光として用いていきます。私はあなたにその人たちの助けとなり、光となる飯を開こう。それはあなたにとって生きていることの喜びとなり、力となると主は言われます。イエス様、ありがとうございます。あなたは一人一人に触れ働いておられることをありがとうございます。なんか教会に来た人がいて、遠慮しないでもっと大胆に誘いなさい。私はその人を救い、その人を導こうとしていると知られます。イエス様、ありがとうございます。心も体も家庭も人生もあなたが回復してくださることをありがとうございます。イエス、引き締まって心と体を癒せよ。イエス様、一人一人の人生と家庭を回復し、境内を祝福してください。イエス、引き締まって境内を祝福します。イエス・キリストの名によって健康、心と体を完全に治る。ありがとうございます。感謝いたします。イエス様の名前によってお祈りいたします。アメン。どうぞお立ちください。ハレルヤを賛美します。主イエス・キリストの恵み、父なる神の愛、聖霊の親しき交わりが、私たち一人一人と共に、一同と共に、今も後も、とこしえまでも、豊かに、限りなくありますように。